京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館。
はい、始まりました。京都の生き物ラジオ図鑑ということで、企画広報チームの松本亜紀さんに今日はご担当いただきます。松本さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか急にこんにちはって言われてもって感じですね。
ちょっとこんにちはで返してみました。
ありがとうございます。京都水族館の企画広報チーム松本亜紀さんということで、今日はどんなお話になりますか？
はい、今日はですね、京都水族館にもいろんな個性豊かな生き物いるんですけれども、はい、その中でも今回は南アメリカオットセイをご紹介したいと思います。
オットセイ、私オットセイって言われても、
はい、
アシカなのか、トドなのか、どれがオットセイなんだっていう、はい、そんな感じになってしまうんですけれども。
そうですよ ね、まあ、イメージで確かにアシカ同じ仲間ではあるんですけれども、
はい、
オットセイの方が若干色でいくとちょっと黒っぽい色をしてまして、
で黒っぽいんだ、
はい、あと皆さんよくトドとかセイウチってすんごい大きくって、はいはい、何トンとかあるイメージあるかと思うんですけれども、それに比べるとオットセイはちょっと小さいです。
なので、そうなんですね。
そうですね、オットセイ、オスで100キロほどと言われていまして、何トンとかって聞くんですけど、そのトドとかセウチとかになってくると、うんうん、はい、に比べるとちょっと小柄な方になります。
あ、そうなんですね。確かに、はい、そのセウチは長い牙が出てる
そうですよね。そうですね、その牙はないんですよね。そういったところの確かに見た目の違いも結構探し出すとありますね。
なるほど、
はい、
ただパッと見たところで、あ、これがオットセイだよって私には多分まだ言えないなっていう感じなんですけれども。
そう
ですね、今日はね、そんなオットセイのお話を詳しく教えていただけるということですね。
はい、はい、そうですね、
お願いいたします。
はい、今日は特に実際に京都水族館の、オットセイエリアっていう2番目のエリアになるんですけれども、
はい、
そう来ていただいた時に、こういうとこを注目すると面白いよっていうところですね、でをちょっといくつかご紹介したいと思うんですけれども。
お願いします。
はい、で一つはオットセイたち今5頭暮らしてまして、その中で、はい、親子がいます。
はい、
それがメアリーちゃんとハンナちゃんという親子2頭いまして、
なんか名前も可愛いですね。
そうなんです、すごく可愛らしくって、メアリーが母親で、ハンナちゃんが娘なんですけれども、でこの2頭結構一緒にいることも多くて、
はい、
オットセイエリアって1階からも見れるし、うん、2階からも見れるんですね。
え、2階から？
はい、
私1階の大きな、その、はい、なんて言うんでしょう、ガラスの、
あ、はい、大きい水槽なんですね。
はい、
ちょうど1階からだと、その主に、水中で過ごすオットセイたちをメインで見れる目線になるので、結構羽ばたくようにこう、すごい早いんですよね、オットセイって泳ぐの、スイスイ泳ぐ様子ご覧いただけるのと、
ね、
逆に階段を上っていくと、今度は水面から岩が突き出していたりとか、岩場のところでちょっとゴロンとしてたり、はい、岩場で過ごすオットセイたちの様子を見れるのが2階エリアですね。
松本さん、ちょっと私、何度も行かせていただいているのに、その2階エリア知らずに過ごしていたんですけど、どうしましょう。
視界からでもね、通り過ぎて しまう人もいるかもしれないですね。
そうなんですね、
はい、
1階の水槽の、階段はどっちに当たるんですか？はい、水槽向かって
両脇に
階段があるんですね。
はい、なのでオットセイエリアにこう足を踏み入れて、プールが見えた時にちょっと左見ていただくと、階段があるのと、別にそこを通り過ぎても、その水槽が終わるところでもう一回左見てもらうと、階段ありますね。
なんですね、私ガラスにへばりついて見てたので、もうここだと思い込んで。
確かにすごい見応えあるのでね、十分1回でも楽しんでいただけるんですけれども。
なんですよ、なんか目があったりするとすごく嬉しくなっちゃいますよね。
そうですね、結構やっぱり人のことも見えているみたいで、結構目が合うかもしれないです
ね。そうなんですね。じゃあ、彼らからも、彼女たちですね、女の子たちだから、彼女たちからも私たちが見れてるんですね。
はい、見れてますね。ちょうどその2階エリアは時々トレーニングとか、
はい、
ご飯の時間はしめ ていることが入れないようにちょっと一定期間だけ閉めていることはあるんですけれども、
う
ん、
それは毎日だいたいこれぐらいの時間っていう感じですか、はい、
あそうですね、うん、だいたいちょっと2時台とかってご飯の時間になるとちょっと2階のエリアの一定期間だけ入れないですよみたいなお知らせをさせていただきつつ、それ待っていただけたらまた入れるようになるので、
そうなんですね、
もし、はい、たまたまそこのタイミングで来てしまった方も少し置いてからまたぜひ2階からのオットセイの様子もご覧いただければと思います、
うん、なるほど、じゃあちょっと先に他のエリアを見てから戻ってきていただいたら OK って感じですね、
は
い、
あそうですね、
はい、ちょっと私まずは今度そこをまず一番に見に行きます
そうですね、ちょうどその2階からですね、さっきの、メアリーちゃんとハンナちゃんが、先日その岩場で結構2頭並んでのんびりしている様子とかが、はい、見れることができたので、はい、ちょうど、2頭でいたら、あ、もしかして親子のメアリーとハンナかなみたいな感じで2階からちょっと見ていただけたらなと思います。運が良ければその場面に出会うことができると思います。
いいな、見たいな。なんかオットセイって特徴で言うとどんな特徴があるんですか、はい、黒色が割と黒いってさっきおっしゃってたと思うんですけれども、はい、
そうですね、若干私の主観も入りますけれども、はい、目がすごいクリッとしていて、うんうん、もう、うん、めちゃくちゃ可愛いしか出てこないんですけど
松本さんが今可愛いって言いたくて、
可愛いんですよ、すごい目がクリッとしてるのと、はい、ひげもちょっと長くって、で鼻の先がちょっとニュッとしてて犬っぽい顔をしているかなって、種類でもよりますけど、
私もねちょっと写真で見せてもらったんですけれども、はい、犬っぽさもあるんですけれども、なんとなく口元が人間が笑っているような表情にも見えるんですけれども、
そうです ね、 ねまさにこうイラストでちょっと犬や猫を描いた時にニュッて口を描いた時みたいな、こう口元もすごい可愛らしい、
可愛いですね、
口をしていて、
ね、
はい、すごい、なのでそれも水中でも観察できますし、うん、
はい
はい、なんか岩場に言うとよりそれが鮮明に観察いただけるのかなっていう、主にそういう特徴があったりですとか、
はい、
あとは結構毛がふさふさとしていて、水中にいるとね、黒く光っててつるんとした見た目をしているんですけれども、はい、うんうん、実際はすごい長い毛がたくさん生えていて、
じゃあちゃんと毛で覆われて体のそのなんていうんです、体温を維持できるようになってるんですか？
はい、そうですね、はい、なので、長い毛と毛の間に空気を含ませることができるので、はい、うん、もし水中をスイス泳いでいるオットセイをゆっくり観察していただけたらと思うんですけれども、その水中泳いだ後に、うん、毛と毛の間からすごい空気の泡がプクプクってたくさん出てて、すごいキラキラとなんか、この気泡が水中に舞っているんですけど、それをパッと見たらすぐ分かりますね。結構毛と毛の間からその空気がプクプクと出てきてます。
そうなんですね、はい、そっか、ちょっとなんか綺麗ですよね。
綺麗なんです、すごい、ね、晴れた日とかキラキラとして
すごい、そうですよね、
綺麗なんですよ、
ね、うわ楽しみが増えましたね、はい、で毛が割と長いってさっきおっしゃいましたよね、
はい、
っていうことはモフモフなんですか、乾くと。
そうです、乾くとモフモフです。で
いいな、
ぬいぐるみっていうと表現がなんですけど、はい、本当にぬいぐるみみたいにふわふわっとしてて、うん、はい、で
そうですね、
すごいふかふかとこうしていて、うん、それもちょっとこう岩場にいて少し、はい、たまにのんびりと過ごしているうちにその毛がふさふさと乾いてくるので、うん、その時が一番そのモフモフとした感じというか、
う
わかりやすいですね。
可愛いな、見たいですね。これからね、はい、気温も高くなってくるので、
はい、
より一層早く乾く時期になるんじゃないですかね。
そうです ね、
ね、
ちょっとそのまあ夫性たちもちょうどそういう人間と一緒で、夜行性というよりかは結構夕方とかやっぱり夜にかけてこうお休みタイムがやってくるので、ちょうど岩場でそういう風にお休みしだすのも結構夜にかけてたりするんですね、
はい、そうなんだ。じゃあお昼寝から夜の本格的な睡眠へと、はい、至っていくって感じですか。
そうですね、はい、もちろん朝にねそういう姿見ることもできる時もあるんですけれども、で結構おすすめしたいのは、
はい、
これから、まあ、ちょうどゴールデンウィークがもう言ってる間に来て、うん、ね、来てしまうんですけれども、
そうですね、
はい、
本当に
毎日あの夜の水族館ということで、あの5時以降も開けているんですね、
は
い、なのでその時とかはちょうど、まあ、5時以降とか、うん、あのなかなかこういつも6時平日は6時閉館なんですけれども、うん、その日は8時閉館ということで、はい、あの午後7時まではお入りいただけるということになっているので、
そうですか、はい、じゃあ
違った姿見ていただける時ですね、
うわ楽しみですね。じゃあちょっとあの夕暮れ時ぐらいに行けば、はい、活動している姿もまだ見られて、はい、で少し時間を空ければ、
はい、
おねんねの時間も見れるかもしれないって感じですね、
はい、そうです ね、
ね、はい、いいですね。わあ、なんかどんな風に寝てるのか寝顔とかも見てみたいです
そうですね、寝顔はもう本当に、うん、まあ、爆睡といったらあれなんですけど、すごい本当、ね、寝てて、あの目を閉じてすやすやと心地よさそうに寝ていて、
あのそうなんだ、
はい、飼育スタッフによるとその耳を澄ますと、はい、まあ、たまに寝息が聞こえなくもないそうです。
かわいい、なんだかキュンとなりますね。
そうですね、
でもきっと、まあね、その自然界と違ってその天敵がいるわけではないので安心して寝てるんでしょうね、は
い、確かにあのそういった行動も あると思いますね。ちょっと安心したようにこう、うん、すごい穏やかな寝顔を見せてくれます。あとは、はい、あの、ね、寝相がですね、はい、個体ごとに違うのも
寝相
観察ポイントですね
いいな、
はい、結構その夏とかになるとオットセイたちはあの足から熱を放出することで体温調整の一環として、はい、
そうい
ったことを、はい、あの能力があるので、はい、ちょっとこう大の字になってで寝ている子がいたりですとか、
はい、
あとはあの岩場で普通に丸まるように寝ていたり、うん、あのお腹を上にして仰向けで寝ていたりというところもあるので、うん、寝相であったり、
はい、
まあ、あのそういう寝相とか顔とかはすごい注目して、はい、あの結構2階から見た時に至近距離でそれを見れることもありますの で、
なんです、ね、
はい、
今あの体温調節を足、はい、手足っていうか足でされるするっておっしゃってましたけど、はい、それはあのなんて言うんでしょう、手人でいう手の位置に手にある
ヒレという
ヒレヒレ、
そうですね、
それと、はい、あとあの尾っぽのところですか。
あ、そうですね、はい、ちょうど私たちは前足後ろ足って言ってるんですけれども、
はい、
なんでその、まあ、人間でいう手のひらですね、
はい、
からこう熱を出すことができる、
ね、そうなんですね、はい、知らなかったですほう、そっか、私てっきりあの体なのかなと思ってましたけれども、そういうわけではないんですね。あ
のそうですね、まあ、先ほど の、 あの長生きをしているので、うん、そういったこう空気を含ませたりですとか、なので結構いろんなやっぱりね、あの生き物っていう、まあ、自然の中 で、
そうです
よね、生きている、やっぱりそういったすごさをすごい感じるんですけれども、
本当ですね、
はい、オットセイにもそういうあの力というか、うん、あの生態があるということで、
はい、へ、
ぜひアシカとオットセイ違いますよ
そうですね、ちょっとあの実際にあの京都水族館でオットセイを見て、はい、ね、今度ちょっと映像でアシカを見て、はい、どれぐらい違うのかちょっと自分で見比べてみたいです、
は
い、
そうですね、まあ、ね、おすすめはあの画像で、うん、私も、まあ、画像で分かる部分もあれば、
はい、
画像でもやっぱり違いが分からないっていうとこも、
あ、やっぱり似てる部分もあるんですね。
そうですね、やっぱアシカとオットセイってなかなか、まあ、確かに似ているなとあの思ったので、あの当館ではアシカはいないんですけれども、
はい、
やっぱり実物見ていただくと、うん、大きさとか色とかの違いがよくわかるかなと思うの で、 あの、ね、ゴールデンウィークの機会にちょっと水族館巡りとかもいいのではないかと思います。
ね、はい、ちょうどねこれからあのいい気候になりますし、
はい、
ゆっくりとねお休み期間、こう雲海の連休だったらマックス10連休になるんですか。
そうですね、29から8ですかね、
はい、そうですそうです、8までですから、
はい、ね、長いですね、
なのでぜひぜひその間に夜までね、夜8時まで、
はい、あ、そうです ね、
ね、
毎日夜8時までいるので、であのちょうど夜の水族館で、まあ、オットセイエリアとかそういった生き物 の、はい、あの寝ている様子、
うん、
あのペンギンたちもね、
はい、
ちょうど夜はあのペアになって寄り添って寝てたりっていう、そういったのを観察いただけるのと、
はい、
あとはちょうど一番、うん、 館内では一番大きな水槽が京の海大水槽って言うんですけれども、はい、そこの前にこの夜の水族館の時だけ、ランタンをちょっと各所置いたりですとか、はい、あの照明の演出もちょっとロマンチックな感じで青っぽい照明に変わるので、
じゃあちょっとデートにもかなりいい感じですね。
おすすめですよ、
ね、あのちなみにクラゲのランプとかも出たりするんですか？
クラゲのランプは、でもこういただくすごいありがたいんですけれども、はい、ちょうどあれは冬に2月末まで冬越水族館というイベントをやっていて、そこでランプの展示はしてたんですけど、はい、夜の水族館はクラゲのランプではないんですけれども、クラゲの形のなんか手のひらサイズの光るキューブ入りの、ソーダドリンクを、
まあ、
あの夜の水族館限定で販売はします。
なんかね、ちょっと私もホームページで見て、はい、いやこれ なんだろう、これ飲めるのかしらとか思いながら、
確かにそうなりますよね。一瞬めっちゃ光って綺麗な、はい、
そうなんですよ、
見た目してるんで、
ねえ、はい、いやこれ どういう飲み物なんだろうとか思いながら見ておりました。じゃあそれは、はい、この夜の水族館が見れる期間中はずっとされている、
は
い、
あそうですね、はい、販売をその夜の水族館と連動して、夜の水族館のイベントの一環として
販売をしてます。で2階のカフェ、あれ1階か、2階ですよね、はい、2階のカフェでされてるんですよね、は
い、そうですね。
わいいですね、ちょっと夕暮れを見ながら、
はい、
ね、
そうなんです。ちょうど、まあ、夏なのでちょっと日は長くなりますけど、
はい、
ただちょっとね、ちょっと日が落ちてきた時ぐらいとかね、こうそのクラゲの形した光るキューブがソーダの中に入っているんですけど、はい、そのキューブはお持ち帰りいただけますので、
やった、
じゃあよろしければお土産とかお家のお供にもしてもらえます、
ね、いいですね、
はい、
わちょっと楽しみです。はい、ありがとうございます。今日もね、はい、オットセイの可愛いお話から、ね、はい、今のイベントのお話もお聞きしてまいりましたけれども、
はい、
松本さんからもう一つお知らせがあるんですよね。
あ、はい、10周年のイベントですね、はい、すいません、はい、ちょっと私今何話そうと思ってたっけ10周年のイベントで合ってますよね、
はい、合っておりますよ、
はい、すいません、ちょうど3月14日で、はい、京都水族館10周年を迎えております、う
ん、はい、
なのでそれを記念して、うん、今ちょうど10年分のハッピーニュース展という、うん、企画展示の方を2階の交流プラザというエリアで行っています、はい、うん、でこれはどういった、まあ、企画かというと、
はい、
水族館で働いている、まあ、京都水族館にいるスタッフから、うん、この10年間でこう思い出に残ったこととか、
はい、
体験した印象的な出来事をちょっとアンケートを取りまして、
スタッフの方にアンケートを取られたんですね、
はいはい、スタッフからこう募集をしました、うん、アンケートを取りました、
はい、
でその中で出てきたニュースを、うん、文字化して、で一つのエリアでこうドドンと展示をしています。
なるほど。
例えばそのペンギンが、
はい、
初のこうケープペンギンの赤ちゃんが生まれた時ですとか、
はい、
大規模なリニューアルができた時ですとか、あとはこんなやり取りがお客さんとありましたってい こうスタッフ個人が体験したニュースまで全部その館の歴史をやっぱり作る、
はい、
エピソードになりますので、
はい、
それを文字化っていうのは例えば新聞の見出しみたいなデザインにして、あとこういうニュースがありましたみたいなのを壁面で額縁に展示していたりですとか、
うんうん、
あとはツイッターの投稿もやはり10年間の歴史を作る一つですので、
はい、
そういった印象深いツイッター映像をモニターで流したりということをしています、う
ん、なるほど。じゃあ、はい、スタッフさんの、目線で見た京都水族館を、そこで見れるということですよね。
そうですね、
歴史をね、
はい、感
じ取っていただけるということで、ここもちょっと注目していただきたいところですね。
はい、ぜひ10年分の思い出一緒に振り返っていただけたらと思います。
はい、ということで、今日4月26日、ご出演いただきました松本さん、はい、来月の4週目はいかがでしょうか。
はい、はい、来月ですね、ちょうどやっぱりいろんな人から水族館のニュースぜひ発信したいなと思ってまして、うん、次回ですね、また私とは違うメンバーなんですけれども、
はい、
はい、ちょっと出演してご紹介させていただけたらと思います、
うん、おー、そうなんですね、はい、ちょっとじゃあまたどんなお話が聞けるのかを楽しみにしておきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館の企画広報チーム松本亜紀さんに今日はお話聞いてまいりました。松本さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。